問題。北海道の主要都市の名前を挙げよ。って言われて何が出てくるかって、まあ札幌、函館、旭川みたいな話になりますけれども、ちょっと北海道トークやってみようか。西暦2015年4月6日月曜日、夜19時59分くらい収録、おはようございます。ケグノでございますけれどもですね、札幌、函館、旭川、あと北海道に住んでない人で出てくる都市ってどこだろう。帯広は出てくるかい。帯広、釧路どうでしょう、出るかな。あとはまあ最北端だからっつって稚内ぐらいは出てくるんじゃないかな。札幌、函館、旭川、帯広、釧路、稚内、あと観光地として小樽が出てくればまあ上等じゃないかなみたいな、北見とか出てくる、ぐらいな話ですけど、札幌に住んでるとやっぱりね、あの父の実家が北海道の真ん中の方で旭川付近なんですけれども、旭川には住んでないんですが、で旭川で買い物をしてからその田舎の方に行くっていう流れなんですけど、旭川は割とこう都会だと僕まあ札幌の次ぐらいかなって思ってたんですけど、やっぱり案外こう地方都市って感じで、旭川よりまだ元気かなって思った土地にこの前行ってきました。それが右下、そう、帯広市です。はい、ということでやっていくわけなんですけれどもですね、まあ帯広に住んでるわけではないんですよ。帯広からそっからまだね1時間近くかかるような場所にいるので、だからねかなり田舎ですよ。ちなみにね職場の方というかお給料にね、田舎手当、田舎手当っていう名前ではないんですけど、僻地っていうんですけど、僻地手当みたいなものがつくぐらい僕の職場はかなり僻地でございます。僻地手当にもいろんなランク付けがあるんですけども、例えば離島とかだとかなり額が上がるみたいですね。礼文島とかね、利尻島とかのところで勤務する可能性もあったわけなんですけれども、そこまで行くとめちゃくちゃお給料が上がる上に、その島での勤務が終わった後の人事異動はすっごい優遇してくれるっていう意味では、離島は外れではなくむしろ大当たりなんですよね。障害賃金が要は上がるわけでございます。はい、まあっていう意味では僕のはね、僻地手当はね軽くつく程度でそんなに当たりでもないっていう、まあちょっとまあ手当つくからラッキーみたいなぐらいのノリなんですよね。だからまあ最初20代のうちにそういう僻地手当がつく、そして何より社宅みたいなところに住めてるから家賃がそんなにかからないっていう意味では比較的こうお金が貯まりやすいところなんですよね。でお仕事自体はそこそこ安定してる自信はあるので、まあ安定しててお金がそこそこ貯まるってなったら結婚できるチャンス上がるんじゃないみたいな、なんかね僕は割とこう最近結婚志向が強いわけなんですけれども、はい。でまあでもさ、自分が家庭持つのがあんまり田舎であってほしくないなっていうふうには正直思ってますっていうのは、やっぱ塾でアルバイトしてた都合も考えてみると、やっぱりね教育の格差ってでかいと思うよ。土地による格差、それは札幌にいてもすごく感じる。狭いとは言っても、まあ札幌もそこそこの広さあるけど、札幌市内の中での教育格差は結構すごいよ。やっぱね札幌中心部に住んでる家庭っていうのは比較的やっぱりお給料があって裕福な家庭が多いんですよね。で、まあ東大の 学生の両親っていうのはだいたいこう平均の年収がこれぐらいあるよみたいな、話とかの調査も見たことあるけど、やっぱりね、あの割と裕福な家庭の子たちの方が頭いいんだよねっていう意味では、札幌中心部の方の塾で、あのこう人数不足だからって臨時でそっちに教えに行った時に、やっぱりね、あの集まってる生徒の質がすごく高い、あのまあ頭いいくせに子供っぽいみたいな人もいるけど、ただねやっぱり勉強できるんだよ。親が勉強しなさいって促してるのか、まあ、周りがやっぱりレベル高い人たちで互いにこう刺激し合ってるのか分かんないけど、僕やっぱりあの札幌の方でも下町に住んでたので、そっちに比べたらやっぱり中心部の人たちの方が非常に学力が高い。でやっぱりそれってあの教育のレベルの問題もそうだけど、やっぱりね周りに刺激されるかされないかって結構でかいと思うのね。だから僕はそういう意味で非常にこう偶然とはいえ、札幌にあの生まれたこと、札幌で育ったことっていうのは、まあ結果さ、そんなエリート的な学力ではないんだけれど、全然ね、だけどなんかこう札幌で教育を受けることができた自分っていうのはそこそこ幸せだったような気がするわけね。で、あのいろんな都市が札幌に、あ、北海道にはあるわけさ。札幌、函館、旭川、釧路、何、稚内とか小樽とか、稚内を都会だと僕は思わないけど、あのまあいろんな価値観があるから、まあ任せますけど、あの帯広行ってきました。で、まあ、自分が住んでる場所からは1時間ぐらいかかるのであんまり行かないつもりでいたんですけど、やっぱね、あの僻地手当が出るような場所に住んでるから、あのね、帯広ぐらいまで行かないとね、欲しい買い物ができないっていうことが結構あるんですよね。あの行きたいお店が帯広にしかない、近くにはみたいな。札幌まで帰ったら3時間かかるからね、なかなかそうもいかないしなみたいな感じで、で帯広はね、僕最初に入った時にその帯広、まあ、あのね、音更帯広だったっけな、あのっていうインターチェンジがあって、そこから降りた時に、あのまあ音更なんですけど、そこからガーって言って帯広に入っていった時に感じたのは、割と札幌の雰囲気にちょっと似てんなって最初思ったぐらいですね。札幌中心部みたいなエネルギーじゃないんだけれども、でもね、札幌のちょっと郊外というか、豊平区とか、あの、白石区だとちょっと元気あるかな、手稲区とか、あの、住宅街の雰囲気は非常にね、あの、これ札幌市民しかわかんないけど、手稲区に似てるなって僕は思いました。僕の感覚ですけどね。で、そんな帯広、まあなんで帯広行ったかっていうと、まあ、帯広がやっぱり、いざなんか困った時に行ける場所だからっていうのと、もう一個はね、あの1月に入院したの覚えてます？皆さん、僕が1月にあの肺に穴が開いて自然気胸で入院したんですが、でそこでまああれなんですよ、あの次の勤務先があの道東の方なので、あの右下の方なので、あのいちいち札幌に診察に来るのがめんどくさいので、あのどうしたらいいですかみたいなこと言ったら、あのまた肺に穴開いちゃったらこの病院行きなって紹介状書いてくれたんですよね。あの帯広にある某病院なんですけれども、で困ったらこの書類持って、車で1時間かけて行きなみたいな感じかみたいな、肺に穴が開きながらね、気が気じゃない状況で1時間運転するって結構エネルギーいるんですけど、高速道路使ったら1時間かかんないっていうことに気づいて、で、まあ、ちょっと心は落ち着いたんですけれども、まあ、そんな、いうことで、あの、いざ困った時に道わかんなかったらやっぱり嫌だから、一回その病院まで行ってみようということで行ってきたんですよね。で、帯広っていろんなものあるね。そこがまず感動した。でもね、帯広のイオンはね、僕が思ってたほど規模のでかいイオンではなかった。僕のイメージのイオンは、あの、旭川のイオンすごいでかいのね。3階建てぐらいなんですよね。で、あの、札幌のイオンも大体はでかいんですけれども、なんか、イオンがあるっていう時点で、まあすでにこう、地方都市みたいなイメージです。郊外なイメージですけど、イオンがあるから。まあでもイオンに一回行っておこうと。やっぱり札幌にもイオンが多いし、みたいな感覚で一回イオン行ってみたら、なんかスーパーかここはみたいな感じのノリだったので、なんか、 ちょっと違うなみたいな感じで、今度ちょっともうちょっと規模のでっかいあのショッピングモールみたいなところにあの足を運んでみようかななんて思ってるんですけど、帯広のことに関して詳しいリスナーがいたらぜひともあのお聞かせいただければなと思います。で、あの僕がここ最近というか去年あたりから行きつけなのがあのマッサージのお店なんですよね。でマッサージのお店で割とチェーン店になってきてるのがリラクというマッサージ屋さんなんですよね。札幌に何軒か結構あるんですよね。でそれでよくあの行ってたんですけれども、帯広にも1軒あって、そのリラクっていうお店が、そこであのマッサージを、まあ、2週に1回だか月に1遍だか1回受けたいなと思ってて、やっぱねマッサージ受けると体のなんていうのこう休息感がすごい変わるんですよね。一昨日日曜日だったんですけど、日曜日に、ま、あ、昨日か、昨日日曜日にマッサージ受けてきて、で今日、仕事しましたけど、やっぱりねまず何よりね寝起きが違うね、感覚が、疲労が溜まってない感覚っていうので、会議ありましたけど全然眠くならなかったというか、割とこうだるいっていう感覚にならなかったんですよね。割とこう札幌のマッサージ屋さんでよく言われてたのが、肩首凝りやすいですねなんて言われてて、で、まあ、いざ帯広の方の、まあ、マッサージ屋さんでは、まあ、ちょっと凝ってるかなぐらいであんま気にしなくていいよなんて言われましたけど、でもなんかやっぱマッサージ行くだけで疲れ取れるので、ね、イライラストレス溜まっているよりは、ね、整体とか行くわけじゃないから普通にマッサージ、ね、受ける程度だったら、まあ、月に5000円とか、2週に1回行ったら1万円ぐらいかな、1万円で、ね、まあ、5000円で90分ぐらいのコースなんですけど、まあ、行くのは別に僕は悪いことじゃないよなーなんてちょっと思ったりもしていますが、はい、ね、まあ帯広行ったらねお金使うよ、まず何よりガソリン代かかるからね、うん、っていうかね、実はね、この前ほらテレビ撮りに札幌に帰ったって話したでしょ、あれねめちゃくちゃお金かかってんだよ、ガソリン代もそうなんだけど、1日に2回ガソリン入れますからね、3000円ぐらいを2回繰り返すから、行くだけで6000円かかるのね、ガソリンで。であとは何がかかるかっていうと高速代ね、高速を使わずに帯広から札幌まで帰るってもう無茶じゃねえかっていうぐらい結構峠とか越えるから、高速がやっぱり一番いいと僕は思うんですけど、3時間ぐらいで済むんですよね。で片道5000円なんですよ、だから往復で1万円するの、だから毎週毎週札幌行ってたらもう本当月交通費だけで高速代4万にガソリン代が入ってくるから、多分交通費だけで5万かかるわけね。それはちょっとみたいなね感じなんで、まああんまりこう行き過ぎないようにはしたいんですけれども、うん、ただね4月は結構札幌に行く用事がありそうなんですよね。っていうのはまたね今週末ね以前の職場の人たちに会おうって遊ぼうってケグノ君時間あったらぜひ札幌に来てなんてね、で先週末はテレビ撮りに行ってるでしょ、今週末遊ぶでしょ、で来週末はね研究会があるんですよね、で行きたいんだよね、うん、でその次の週末もね研究会があるから行けるなら行きたいんですよねっていう風に、今月は早速交通費5万円っていう本当ね自分で大丈夫かなって思うんですけれどもね、今ねそのお金のことですごい不安なんですよね。で同じく一人暮らし、まあ、若さんは大学の頃から、まあ、若さんですけど、まあ、若さんと今ツイッターで話してて、若さん、まあ、就職するのと同時に、また一人暮らし、ね、別のとこで引っ越したみたいなんですけど、なんかもう、お金的には2ストライク追い込まれてるというか、もう間もなく3ストライク取られそうなぐらい、なんか、積んでるというか、なんか今やばい状況みたいですけれども、なんか僕もなんか同じような目に遭いそうですけれどもね。とりあえず困った時のクレジットカードみたいな発想はね、大失敗すると思うので、やめたいと思うけれども、はい、もう間もなくで給料日。まだまだか。はぁ。給料日が待ち遠しいよ、本当に。まあ、これが社会人になったっていうことですかね。はい、今日は以上です。